ばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生のお嬢さん二人とも執筆活動をしていると聞きましたが、どんな作家を目指しているんでしょうか。
まあ、どんな作家というかね、やっぱり娘たち、僕が幼い頃から僕がもうメインで育ててきたもんですから、ものすごく影響を受けちゃってね、僕はまあ小説家だということで、はい、いつの日こう誰に言われるでもなくやっぱ小説を書くようになったんですよね。だからどんな小説家でもいいんだけれども、はい、やっぱりきちっと形のあるものをまずは生み出そうと思ってる、これがまずの今のところの目標っていうところです。
はい、なるほど、うん、素晴らしいですね。ありがとうございます。では今夜も張り切ってまいりましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは永遠のアイドルにして家庭ではまさに良妻賢母、渡辺美奈代さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。美奈代さんの YouTube やブログなどで、はい、2人の息子さんたちを拝見しましたが、はい、もうイケメンだしお母さん思いで本当に優しいそうですよね。
はい、はい、っていうのもおかしな思いですけど
いや普段どんな話してるの、お子さんと。
子供とは、うん、まあ何でしょうね、子供が興味を持ったことに一緒に興味を持つみたいな感じで、なので、うん、まあ、子供が野球、少年野球を始めた頃は野球の話題だったり、全くわからないんですけど、右走るの左走るのみたいなぐらいな知恵しかなかったんですけど、子供が一生懸命になってるから、じゃあお母さんもちょっと一生懸命勉強してみようかみたいな。
いい親御さんですね。
娘が2人いるんだけれども、うん、娘によって僕のファッション、直さされた、チェックされて、それまでは僕はねジーンズの中にシャツインしてたの。
今流行りですよ。
本当パパそれダサいから出して出してって、バカチン、こちらの方が
お腹冷えないしみたいな。
っていうか、もうこのすっきりしていいだろうって、ダラダラしてなくてって言ってもダメって言ってね、結局まあシャツアウトになってんだけど、またインにしようか。
今インなんでインで大丈夫です。
そこでですね、今日は美奈代さんの母としての素顔に迫りたいと思います。息子さんたちは今何歳でしょうか。
長男マネアが26歳になりまして。はいはい、次男名月が20歳ですね。
なるほど。名前ってこれ誰考えたの。
主人です。
え、そうなんだ、
すごくなんか変わってらっしゃるお名前で素敵ですよね。
漢字でね書くとまた愛と、これなんて言うんだろう、この
弥生時代の矢ですね。
それとこれでマナヤ、それから次男ちゃんの方が名月って書いて名月、
かっこいい。
いや、センスいいじゃないですか。
次男は9月14日生まれで、中秋の名月があったので名月っていうので、マナヤの方は私たち夫婦の名前の一文字ずつ、名月もそうなんです。名月も私の美奈代の名と主人のまさきって言うんですけど、きっと一文字ずつ、どっちもが一文字ずつ入ってる。
あ、そうなんだ。
素敵ですね、さすがお父様素敵。はい、まず長男のマナヤさんについて聞いていきたいんですが、マナヤさんはラッパーやアイドルとして活動しているそうですが、元アイドルのお母さんの影響は大きいと思いますか。
そうですね、小学校6年生の時に進路を決める時に三者面談で本人から芸能コースのある学校に行きたいって突然夏に言い出したんですよ。
小学校6年生で、
でまあそれを見てると、まあ背中を見てたのかなっていうのはちょっとありましたね。でも本人から、こうだからやりたいっていうのは特別言われたことではなかったんですけど、
でも芸能コースに行ったわけですよね。
そうですね、
素晴らしい
ですね。やっぱそれうちもそうでね、やっぱり父ちゃんが、俺が小説家とかやってるといつの間にかそれを学んで、まあ、うちの娘もやっぱ書いてるんだけど、そうなんだよね、まあ、そういうことなんですよね。
マナヤさんは芸能界でどんな活動をしていきたいと話していますか今。
なんでしょうね、でも詩を書くことが得意というか好きなのかな。で、私のシングルとかも 詩を書いてくれてたり、ミニアルバムの半分ぐらいは詩を書いてくれてたりするので、でその詩も私のライブに来てくれてるので、ファンの方たちが喜んでくれるものをちゃんと作ってくれる。なので今のライブをしていても一番盛り上がったりするんですよ、その曲が。
へえ、やっぱさ、素晴らしい。
俺もそう思うの。要するに娘たちも次世代になるわけでしょ、次世代からの情報をきちっとゲットできるっていうのが強みなんですよ。僕もよく聞くもん、娘たちに、今さ君たちの周りでどんなものが受けてるって聞くわけよ、僕らもう時代に結構取り残されてるところがあるんだけれども、娘たちを介するとその若い世代の情報がスーッとすんなり入ってくる。
そうですよね、でも逆に子供たちからは、今は80年代が熱いとかって言われて、今だよって言われたりもしますし、逆にマナヤはそのライブ会場で、その40、50になった大人の人たちがもう本当に少年のようだったり少女のようになって、目をキラキラさせてるのに、そんな風に僕もステージ上でできるようになりたいって言われたことはありました。
なんか素敵ですね。
だからもういい、今の時代になるとやっぱ世代間のギャップっていうものがそんなにもうやっぱなくなってるのかもしれないんだよね。もう昔はさ、その例えば僕らが子供の頃に世の中のお父さんたちってそんな風に楽しんでなかった。
確かに、そういうイメージですね。
もったいないですね、じゃあ逆に、
そうですよね。はい、そこで私は探偵社を経営してますので、今回はこんな情報をキャッチしました
、はい、
次男のなずきさんは総合格闘技の K-1 アマチュア大会に初出場で見事に勝利。どんな気持ちで見守りましたか。
はい、ね、まさか K-1 をすると思っていなかったのであ
、そうなんですか。
というかうちの子供たち、はい、お友達と多分喧嘩したことないんですよ、で兄弟喧嘩もしたことがなくって、
あら穏やか、
どうしたら叩き合えるのか意味が
イメージもつかないっていう感じでしたか。
そうなんですよ。
でもその K-1 の道場とか通い始めたわけ。
あ、そうなんです、あの、たけるくんにちょっとお会いすることがあって、たけるくんのジムにちょっとお声かけていただいて連れて行ったんですよ、それは次男だけじゃなくて長男も一緒に行ったんですよ、でそれでそのマスみたいなやつをやってもらったら、次男にセンスあるっていう言葉をかけてもらってから、もう次男くんじゃあちょっとやろうかなみたいな、
そうなんで、たけるさんにセンスあるって言われたんですね。
そうなんです、
すごい、
そうなんですよ、ね、そこからが殴
り合いはセンス。
いや でもそうですよね、センスがあるから勝利もするわけだから、
あのどうしようもないもの
がある。
でもしたことが、喧嘩もしたことがないの
に。でもあるの、で喧嘩したことがあるんじゃなくって、センスがあるの。
なるほど、
すごい。今ね、喧嘩することなんてめったないですよ。僕らが実は子供の頃も本気での殴り合いの喧嘩なんてね、周りで実はなかった。
でもなんとなくちょっと昭和的な考えだと、ちょっとやんちゃな子たちがそういう K-1 だったりに入っていくっていうイメージがなんとなくあったんですよ、
はいはい、そうですね、私もそういうイメージあります。
そういうのはね、今もあるある、あるけれども、
素晴らしいですね、
そうなんです。
こう息子さんたちにこれからの人生で望むことっていうのは何かありますか。
もう自分の人生なのでやりたいことやってくれたらいいなと思ってますけどね。
もう好きなように。
そうですね、ただこの K-1 だけは、K-1 の試合の1週間ぐらい前からはちょっと、それまでは一緒に何かのこうビデオだったりで試合風景を他の方のでも見られるんですけど、1週間ぐらい前からはちょっと見れなくなってきますね、
あ、怖いでしょ。
そうなんです。ドキドキ、自分の子供がこうなったらと思うとちょっと怖くなってきて、
自分がやるよりも怖い、
そうなんです。でなんか私は子供に何気に、次の大会終わったらもう趣味に変わるかなみたいなことを何気に言うんですけど、主人は全く言わないんで、これってもう離婚かなと思う時あります、
そこ
でもね、そういったね、格闘技をやっとくっていうのは非常に僕はいいと思ってる。うちの孫も今極真やってる、極真始めていて、いろいろ俺がミット持ってあげたりとかするんだけれども、それで、まあ、格闘技の良さっていうのはね、いざっていう時の度胸を養うっていう面においては非常にいいと思うんだよね。
私なんかね、その K-1 で同じジムにいる選手の方たち、皆さん本当に紳士で優しい子ばっかりなんですよ。
なるほど。
だから何か、なんか誰かを守ってあげるとか、はい、それを悪い方に使うんじゃなくって、うんうんうん、何かになんか守れるみたいな、うん、その心があるのかなって思ったり見たりしてますね。
なるほど。え、ご主人様は賛成なわけですね。
どうなんでしょう。
今ちょうど裏に
多分賛成なんですかね。男の人ってちょっと違うんですよね。
どうなんですかね。
私はもう
女性だとドキドキしてて、なんか見れないなって。
私はもう 100% 反対なんです、
うん、でも今でも反対なんです
ね。なんです。
なるほど。
でも子供がやりたいって言ってるから 100% 反対を押して頑張りなさいって言ってるけど、本当の心は早くやめてもらいたいなって思う。なるほど。
そこでご主人様、じゃあご意見をいただけると。え、そんなことを言ってますけど、今美奈代さんも K-1 やってるっていう風に今
そ、それはね、言ってましたけど、子供と同じように同じ趣味を持つっていうので、私はエクササイズとしてやって
ますね。なるほどですね。
あれはエクササイズって最高なの。
そうか、
全身使うんですよ。
バランスを取れる。
そうなんです。どうですか、ご一緒に。いいですね。エクササイズとしてはいいですよね。
そうなんです。全身運動ですごくいいんですよね。
右と左のバランスが取れるんですよ。
で、楽しいですか。でも
やってて楽しいです、
うん、あ、本当じゃん。
でも使うところがないんで、肩だけと、
へえ、すごいですね。
だからね、エクササイズに取り入れることができる、
ね、はい、ご主人様に使ってるっていうふうにおっしゃってますけど、ご主人さんに技をかける、
実践するのに たまにはやっとかないといけない。
技をかけてるんですね。
ジム内でですよ。家でやってるわけ
じゃない。家でやってない。ジムの中で。あ、じゃあご主人様と一緒に。
あ、そう、一緒に来てくれるんで、その時に。
素晴らしい、仲いいですね。はい、いいですね。ありがとうございます。さて、ここで渡辺美奈代さんからお知らせがあります。
はい、11月の18日土曜日に大阪でファンミーティングを開催いたします。今回のイベントはファンクラブ会員様限定のイベントとなっておりますが、このラジオを聞いてファンクラブに入りたいという方がいらっしゃいましたら、特別に、ご入会をお受けいたします。オフィシャルサイ、オフィシャルファンクラブ、オフィシャルファンクラブミネランドまでご連絡ください。
はい、ありがとうございます。どのようなイベントの内容なんですか。
こちらは歌も少し歌いますし、はい、もう皆さんと身近にこう、はい、お話をして楽しんでいただくという会になってます。
何人ぐらい、
何人ぐらいでしょうね。
楽しみですね。
楽しみです、
はい、はい、ぜひ参加してみてください。
お待ちしてます。
今日のゲストは渡辺美奈代さんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こう、あなたの